ギアテニスストーリー、毎月第1週第3週のこの時間は県内に5店あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただいています。総明コーチです。よろしくお願いします。総明さん、
はい、
やっと久しぶりに聞いた優勝。
あ、気持ちよかったですね。
気持ちよかったですね、
西堀圭選
手。そうそう、何の話かって西堀圭の話でございます、
アメリカのメンフィスオープンっていうね、
はい、
メンフィスっていうのは実はあのギターのギブソンっていう有名なね、はい、あのメーカーがあるようなあの南の方の町なんですけども、そこでなんと4連覇っていうのは4年連続、これ調べてみると4連覇ってのはどんなすごいかっていうと、やっぱりね、過去に今まで7人しかいないんですよ、このプロ化して4連覇をした人ってのはね。同じ大会ですよ、はあ、同じ大会でね。で今現役でやってらっしゃるのはフェデラー、ジョコビッチ、ナダルがやってるんです。つまり錦織決めて4人目、錦織だからそれだけでもビッグ4に入ったってことですね。
お、そうですね、うん、
ただ言えるのはこの4連覇のこの大会のグレード的にはこれあまり高い大会じゃないですね。優勝して250ポイント、まあテニスされない方は分かんないでしょうけど、一番高い優勝ポイントが当たるのはご存知の通りグランドスラムという世界4大大会
ですね。
これ優勝すると2000ポイントがポーンと当たっちゃうんです。
お
お、で錦織選手が前全米で準優勝した時、準優勝しても1200ポイントだったんですよ。
お
で、その次にあのグレードの高い試合は1000ポイントが当たる大会ですよね、はい、その次がその半分の500ポイントで、今度錦織が勝ったのはその半分の250ポイントですから、まあいわゆる変な言い方ですけれども、優勝して当たり前の大会といえば大会なんですね、うん、でなおかつこう錦織選手は今年ですね、あの出場予定試合を大体15試合ぐらい組んでるんですよ、
はい、
その中で、まあ、いわゆるグランドスラム4大会を以外だと1000ポイント当たるのが8大会、つまりほとんどこの12大会が15大会分の12大会が1000ポイント以上の試合出てるわけですね、
はいはい、
うん、だその中で当然一番下の250ポイントは1試合か2試合でも、なぜ彼がこれ出なきゃダメだというか出るのはやっぱり去年優勝してるから、はい、それは主催者側からの意向があってもう絶対出ざるを得ないんですよね。
あ、そういうこともある
んだ。あるんですよ、大人事情。本人は出たくないわけじゃないだろうけども、もう去年の優勝者だから当然主催者側として出てくれ。
そうですよね、うん、ですってことは来年も出、
まあで、で、ね、で、本当
は、うん、ギター5本目ですよ、
もうできればね。だけど、
うん、ギルソンの、
そうです、ただ変な言い方だけども、この彼自身が今回で優勝した時に、まあ、皆さんネット見られて分かると思うけども、優勝した時はほっとしたというかね、いい意味ではほとんど嬉しくありませんでしたと答えてるんですね。それはなぜかというと、
見ましたよ、だってヤフー の、
はい、
あのこの、ね、ニュースのとこに錦織、うん、嬉しくない書いてあった。
タイトルだけだとドキッとしますよね。
なんか錦織くんがちょっと高火になってるように思ってしまいますよね。
そうそうそう、だそれは逆なんですよ。実はすごくこれぐらいの、あの去年優勝してる試合で優勝したからといって喜んでるようじゃダメだということなんですよ、逆に言うと。つまり逆に言うと自分をもっと高めなきゃならないと。だからその後のコメントが続くんですけど、これからは試合に勝ってもどれだけ嬉しくないかだと感じることです。つまり優勝したら当たり前だと、ね、感じることが大事だと。もちろんグランドスラムは別ですかと言ってますよね。グランドミラスラムに関しては何か優勝しても嬉しさは多分いいんでしょうね、うん、だからそれ以外だとどれだけすごいことを当たり前にしていくかがこれからが自分にとっての挑戦であり今一番大切なことですねというコメントが最後なんですね。
かっこいいそこまで高いところまで来てるってことですよね。そうです、うん、いや私たちも本来期待しているところってありますよね、
はいはいはい、
でところがそれをなんか私たち日本人ってやたらとこう謙虚なことを美徳という考え字がしていて、で思ったことと実はに建前と本音ってのが世の中にはあったんだけれども、その建前だけは謙虚で本音は違うと、そのギャップのある方々っていらっしゃるけれども、この方は本音として話して、
はい、そうです、ズバリ、
うんね、うん、でもそれでも私これ見てもね、うん、謙虚だなと思ってしまう、う
ん、やっぱそれはあの東洋というかジャパニーズがまあ残ってるからですね。で彼自身はやっぱりその小学校から卒業してからもうずっとアメリカ暮らしですから、中学以下、つまりね、うんうん、つまりその時からもうそれが半分だからもうアメリカ人なんですよ、心というか考え方が。
そうですよね、
うん、
過ごしてる時間はあっちの方が長い、
もう全然長いですからね、うん、でも今は広川さんおっしゃった通りです、やっぱり最後のところはやっぱり日本人が残ってるというかね、
どこかにあります
ね、あります、まあ、そのやっぱりその日本的な美しさがやっぱり外国のメディアからもやっぱりこうちょっと謙虚に受け止められてやっぱり愛される理由じゃないですか。
ですよね、だけど見出しでね、錦織、うん、優勝しても嬉しくないって どうなんか思いますよね。
ねえ、
いやだけど、これで次の試合は、
はいはい、ね、次は実はあの予定としては、この後デビスカップというのは実はありまして、それ来週からですね。ですからそれに向けての多分挑戦が入ると思うんですけども、あ、もしかしたらこれあの予定にはなかったんですけど、去年実は準優勝してる大会なんですね。決勝でフェレール選手に負けたクレーの大会なんですけど、メキシコオープンっていう、それが22日から始まる予定なんですよ、
はい、
だからまあ場合によってはこれに参加っていうあの記事も載ってましたから、もしかしたらこれに参加する可能性もあります。そして22日からこれ参加した後に今度はデビスカップに入ってくる。
デビスカップは
3月の3日4日でしたかね。
それはちょっとポイントが上の試合になるわけですか、
うん、ポイントというかこれあの団体戦なんで、
団体戦
ですよ。で
日本
チームとして出るんですよ。
あれか
国国別ですね、
あ、なるほどなるほど、う
ん、しかもこれ相手がすごいイギリスなんですよね。マーレー選手から
です ね。
ね、ですからこういう意味じゃ、
じゃあまたマレー対西コリになるようになるのか、
ね、分かんないんですけど、
組み合わせ次第ですもんね。
西岡さん、そういう意味ではあの見てる方が楽しいです。やってる方が大変ですよね。これまたもうどんどんどんどん年間18試合以上戦わなきゃダメですからね。その中に今見たこんなデビスカップとかね、あの最後のファイナリストだけ集まるあの楽しみの大会もありますけれども、
そうですね、うん、はい、ぜひこれからも注目していただきたいと思います、
はい、
さて、うん、そういえば、はあ、もう2月気がついたら早いんですよ。2月のね、今日19日なんで、はい、2月あと10日しかないんですよね。
あ、もう気持ちは3月でしたね。
もう3月です、ね、ってなったら、うん、受験生の皆さんもね、はい、そろそろ、うん、最後の踏ん張りどころだし、はい、そうですね、うん、あるいは小学生から中学生になる、ね、うん、小学校から中学校になると大きな変化があったでしょ、う
ん、お兄ちゃんお姉ちゃんになった気分になりますよね。でしょ、
制服着られる、
うん、
で学校の勉強以外に部活動がある、
はい、うん、そんなわけでやっぱりその新学期に向けて今、そうですね、キッズから幼稚園から小学生に上がる子もそうなんですし、小学校から中学校、中学校から高校っていう人たちのその一つの中のアクセントとして、やっぱりテニスっていうのは今すごく注目されてまして、そういう意味ではそれこそ皆さん、あ、そろそろなんかだなと思って4月からと思いのかと思いますけれども、もう3月のこの時期からもうすでにセンティアでは体験をね、どんどんどんどん皆さんにしてもらってますし、まあ随分多いです。また
そうですよね、
だからそういう意味では今ぐらいからやっぱりもう早め早めのアクションを起こしていただいて、体験していただくとまた一つの見え方が違ってくるのかと思いますね。
まず体験ですよね。
そうですね、
だって分かんないですもんね、その子が向いてるかどうか。、うん、いるんですよ、一人テニスやっても手と足がバランバランだった。あ、テニスは向かないよって言ってあげたい人ね。
いやいやいや、もうどんな方でもやっぱりそのチャンスありますので、ね、
あ、そうですよね、チャンスはあるべきですよね、うん、やってみるのは必要ですよね。
そうそうそう、でもね、やってみるとね、またないです、本当にテニスがなんて楽しいのかね、そういうことがやっぱりよくわかるんですよ、
ね、
うん、
でも小さいうちだったらきっと体が不必要なことを覚えてないから、はい、意外と素直に、大人よりも素直にボールと取り組めるんじゃないんですか。
そう思いますよね。
そう、私も幼い頃からね。そうしてれば、え、誰の話ですか。あれ、おかしいな、
ところでところで、うん、
はい、
体験で行った時にも、はいはい、ジュニアの場合にも、うん、ラケットとか、
あ、もちろんです、
靴とかあるんですか、
う
ん、
ジュニアの場合はもうほとんどそのまま履いてきていた運動靴をそのまま履いてきていただくことも可能ですし、場所によっては室内 のカーペットコートの靴もありますし、もちろんラケットもあります。ただ動きやすい、運動できるような格好さえしていただければ OK ですね。
なるほど、ではそれ例えば体験したい時は、でもいきなり行くんではなくて、やっぱり予約がとか時間がありますよね。
もちろんそうですね、電話から前もってご予約を受け付けてますのでね、その辺のところをもう確かめていただいて、各店舗にお電話いただければ嬉しいかなと思いますよ ね、
うん、いいですよね。でも5点あると、
はい、
やっぱりそれぞれ今ラジオを聞きの方の中にはいろんな地域にお住まいの方がいらっしゃるんで、うん、自分たちにとっての都合のいい場所であったり、
そうですね、あ、都合のいい時間もありますから、
時間だったりね、
そうそう、曜日とかね、
うん、ありますもんね、はい、詳しくはセンティアのホームページをご覧になっていただきたいと思います。これやっぱりもうそろそろ動いた方がいい。
いやいや、もうそろそろどこからもう早い方が、早めに越したことはないんじゃないですかね。
それはやっぱり、うん、少しでも早くテニスに関わった方がいいから、それともセンティアさんが混んでくるから、どっちでしょう。
あ、両方だと思います。需要と供給ありますからね。
そうですよね、う
ん、だから前もって早め早めの予約をされてるのが一番いいんじゃないですか、うん、
私最近思ったんですけど、忘れるんです、大人になるとしなきゃいけないこと。はい、皆さんのトゥードゥーリストに1番に書いてください。センティアに問い合わせをする、あるいはセンティアに申し込みをする。はい、お願いいたします。
はい、インドアテニススクールのセンティア、県内に5店あります。富山市内には3店舗、その他魚津と上市にもあります。 インドアですので電気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間や場所を振り返ることもできます。入会金、年会費は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してみてください。
はい、ますます錦織選手の活躍が期待できるところなんですけれども、さらに未来の錦織、はい、ぜひ皆さんテニス始めてみてはいかがでしょうか。そうみよこちどうもありがとうございました。
ありがとうございました。